皆さんこんにちは。南海放送アナウンサーの小川貴博です。松山市の情報をお伝えするみんなの松山、今回は救急車の適正利用についてお話を聞いてきました。今回は救急車の適正利用ということで、松山市消防局警防課で救急部門を担当されている中村太一さんにお話を伺います。中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、救急車がサイレンを鳴らして走っているところを見かけることがよくあります。救急車の出勤状況、出動状況はどうなっているんでしょうか。
松山市の昨年の救急出動の件数は 24,632 件、救急搬送された人の数は 22,772 人でした。この出動数は1日平均 67.5 件で、およそ2畳1分に1回の割合で救急車が出動したことになります。また市民の方22人に1人の割合で搬送されたことになります。
それは多いような気がしますね。
はい、松山市だけでなく全国的に見ても令和元年まではほぼ一貫して増加傾向が続いていました。全国の令和元年の救急出動件数はおよそ664万件で過去最高になりましたが、新型コロナウイルス感染症が流行後の令和2年は医療機関の受診控えやステイホーム、テレワーク等の新しい生活様式の導入、インフルエンザの流行数の減少などの影響があり、救急出動件数はおよそ593万件となり減少に転じています。そうした中、松山市では現在14台の救急車が昼夜を問わず活動しています。そして同じように市民の皆様を守るため24時間の臨番体制を整えていただいている救急医療機関へ搬送しています。
それほど多くの方が毎日救急車で病院へ搬送され治療を受けたり入院されているとは知りませんでした。
はい、本当に多くの人が救急車で緊急搬送されています。しかし実はこのうち入院が必要と診断された方は半分にも満たないのが現状です。
それはどういうことでしょうか。
松山市では救急車で搬送された人のおよそ 55% は入院までには至らず治療を受けた後自宅に帰っている軽症者です。また救急搬送された人の軽症者の割合は全国平均ではおよそ 45% ですので、松山市は全国的に見て軽症者の割合が多いということが言えます。
そうした状況がもたらす影響というのはどういったことがあるんでしょうか。
救急出動件数が増えると救急車が救急現場に到着する時間や医療機関に到着する時間が遅くなる傾向にあります。実際に松山市では昨年の救急車が現場に到着する平均時間はおよそ9分で、これは10年前に比べて1分ほど遅くなっています。また医療機関に就業する平均時間ですが、昨年およそ37分でしたが、こちらも10年前に比べて8分以上遅くなっています。
1分1秒を争う現場でこんなにも遅れが出てしまっているんですね。
これは全体の救急出動件数が増えることによる次のことが原因と考えられています。本来なら一番近い場所にいる救急車が出動しますが、これが出動中であれば2番目に近い場所の救急車が救急現場に向かうことになります。もしもこの時2番目に近い場所の救急車も出動中であれば、その次の近い場所の救急車が向かうことになり、現場に到着する時間が遅れにつながります。
救急車の到着が遅くなったり病院に到着する時間が遅くなったりするのは不安な部分があります。
はい、救急車を利用するのにどこの病院に行けばよかったのかわからなかったからや、休日や夜間で診療時間外だったから、優先的に診てもらえるからといったような理由だけでは救急車が適正に利用できているとは言えません。救急車や救急医療機関の数は限られています。本当に必要な人のために救急車の適切な利用をお願いいたします。 しかし緊急性の高い病気や怪我の場合は救急車を要請してください。
わかりました。救急車の適正利用のために何か手助けになるものはありますか？
はい、松山市や総務省消防庁のホームページでは救急受診ガイドや全国版救急受診アプリ、通称救助など救急車の適正利用を支援するツールが掲載されていますので、ぜひご覧になってみてください。小さいお子様の場合は電話でシャープ8000番をダイヤルすると小児救急医療電話相談もできますので、医療機関受診の参考にしてみてはどうでしょうか。また緊急性の低い場合は病院への入退院や通院、転院などは民間の患者等搬送事業所に問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。こちらも松山市のホームページに掲載されていますので、ぜひご確認ください。病気や怪我などは予防できるものもありますので、普段から健康に心がけ、早め早めにかかりつけの医療機関を受診するのも一つの方法だと思います。
松山市から新型コロナウイルス感染防止のお願いです。引き続き感染防止対策を徹底してください。またワクチンを接種することで感染予防や重症化予防の効果を高めます。接種を希望する方は専用予約サイトや松山市のワクチンコールセンターから予約してください。以上、松山市の情報をお伝えするみんなの松山でした。